コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。コンコウ様ありがとうございます。7月17日の朝のご記念、皆さんようお参りでございました。今日は三又さんが73歳の誕生日を迎えられましたので、盛大な拍手でお祝いをいただきます。日々ね、朝のお参りを続けられておりまして、また夕方はご本命の金剛様のお引けの時のお部屋のお参りをずっとされております。また家内が車が運転できないんですけど、もう三又さんがいつもですね、いろいろ祭り日の前の日のお供え物の買い物とかですね、いろいろ用事をしてくださっておりまして、大変ありがたいことですね。それでこれからも元気で参拝のおかげをこむっていただきたいと思います。今はもう言うまでもないことですが、夏真っ最中と言いましょうかね。まあ天候がいろいろ複雑で、今年は特に変わった気候ですよね。梅雨が早く明けてすぐ猛暑になって、で今度は大雨が降り出すというようなね、不規則な感じでありますが、しかしそういう地球の上に私たちはこう住まわせていただいているわけですからね。地球が先にあるわけ、私たちは、まあ、地球という、まあ、その、なんですかね、家を貸していただいているものみたいなものですね。ですから、まあ、とにかくいろんなことがありますけれども、その中で、お世話になっていることを忘れないように日を過ごさせていただきたいと思うんですね。私はちょうど9年前から病気をさせていただいて、まあ、人生で初めてそういう入院をするような経験をさせてもらいましてね、もう9年が経ちまして、もうすぐ10年になるんですけど、まあ、本当に振り返ってみますとね、いろいろいい経験をさせていただいたなというふうに思いますね。そしてそのことを経て第4の人生と言いましょうかね、そういう今をいただいておるということを大変ありがたく思いますね。まあ、皆さんもそれぞれね、まあ、病気をせずに元気に、お仕事ができていればそれで結構なんですけれども、人間は生身ですから病気をすることがあると教祖様はおっしゃってますね。人間は生身だから病気をすることがある、でもおかげをいただいて死なねばよいとこういうふうにおっしゃってですね、で教祖様がそうおっしゃった通りに初代はおかげをいただきまして、まあ、本当に10年ごとぐらいに大病したんですけどね、まあ、私よりももっとこう、厳しい病気というんでしょうかね、そういうことを経験して、まあ、最後は脳出血ということだったんですが、半身不随ということだったんですけども、最後までご存じのようにありがとうを貫いて万歳三唱で皆様に送っていただくというおかげをいただきましたね。ですからその病気をするとかいうこともですね、私は人生にとっては一つの、まあ、言い方は悪いですけどね、まあ何とはいいですかね、彩りと言いましょうかね、人生を豊かにしてくれることではないかと思います、ね、一般に、まあ、病気は悪いことじゃとね、いうふうに思いがちだと思いますが、確かに病気をするとね、本人も痛い目をしたり痒い目をしたり、また入院したり経費がかかったり、いいことないと思います、ね、一面ね。しかし見方を変えたら、病気のおかげでいろいろ気づかせていただいたことが多いね。私はそう思わせていただいております。現にその病気をさせていただいてから、こちらにお参りされる方々がいろんな病気の お願いをされる方が多いんですね。まあ、私と同じ病気をされている方も今いらっしゃいます。この方は兵庫県の方から 毎月お参りされてるんですね。私より年配なんですけど、間質性肺炎を患われてね、まあ、その頃から、奥さんと一緒に、まあ、奥さんの車を運転できられるので奥さんと一緒にお参りされるようになりました、ね。今現在ちょっとコロナに感染されたらしいんですが、もともと間質性肺炎というのは肺の病気なんですけど、コロナに感染すると最終的にそういう間質性肺炎で亡くなる人が多いと言われているんですが、その間質性肺炎をすでに患っていらっしゃるわけですが、それにプラスコロナが感染したんですね。ちょっと重症になられたらしいですが、おかげで今また回復されているそうでしてね、毎月ね、奥さんと二人でご本部にお礼参りされてこちらに来られるのを楽しみにされているんですね。まあ、今酸素吸入をですかね、しておられるんですけどね、本当にそういう病気をされるということはみんな年とともにね避けられないことではないかと私は思うんですね。で、昨日見られた方も多いと思うんですが、テレビでシェアハウスというのをね紹介されておりました。で、今先日国がですね発表しておりましたけど、全国各地に100カ所ぐらいのシェアハウスを国が、まあ、作るという計画があるそうですね。まあ、これはご存知だと思いますけど、複数の高齢者がですね一緒に同じ屋根の下で生活するというそういう場所を設けるというですね。で、私は感心したんですけど、普通の民間のですね高齢者のご夫婦がですね、自分たちが最終的にそういう生活をしたいと思っていたということで、まあ相当この経費もかかったと思うんですが、10人ぐらいの方がね一緒に生活するシェアハウスを作ってですね、自分たち夫婦もそこで生活をし、そしてそれ以外の方たちもね非常に格安な値段で受け入れておられるんですね。普通老人ホームに入ると相当高いんですね、有料老人ホームは。だけど普通の家賃ぐらいの経費で、ね、アパートの家賃ぐらいの経費でいろんな方たちをですね、夫婦連れの方とか一人の方とかを受け入れて一緒に生活されている。で、どんな生活ぶりをされているかというのをそのテレビで紹介されておりましたらね、一部屋ずつお風呂と便所がちゃんとあるんですね。そして公共というかみんなで入るお風呂も用意されてるんですね。で、テレビも各部屋にあって自由に自分で見れると。それから感心したのは2階建ての建物だと思うんですが、2階に上がっていく階段にですねこう腰掛けてシューッと足腰の悪い人でも上がっていけるようなリフトというのをちゃんとつけてるんですね。で、それで食事をするときは一緒に食堂で食事をされてるみたいですね。それからそれ以外に、その経営者といいましょうか、そのシェアハウスを作られたご夫婦がですね、まあ、いろいろ考えてお互いがみんな楽しく生活できるようにということで、週に一度ですね歌の会、まあ、歌声をやってるんですね。みんな輪になってね楽しく歌っておられました。だからその入賞されてる方が言われてましたが、これ週に1回よりもっとあった方がいいなとか言ってましたがね。それから毎日決まった時間にお茶の時間があってですね、で放送があるんですね。ちゃんとその経営者の方がマイクでこう話をすると全館にですね放送が流れるようになってですね、でこれからお茶の時間ですよ、集まってくださいって言うからみんな集まってきて、そこで一緒にお茶をいただくんですね。そしてしばらく、まあ、雑談というんでしょうか、いろんな話をする。で、参加者の声が紹介されておりましたが、もう本当に楽しいっていうね、これ以上ないというような、そういうふうな感想を聞かされましたね。 私はとてもなんかこうどうですかね、元気づけられましたね。私もそういう施設を教会として作りたいという夢が前からありましてね、もう私たちもそういう年齢になりましたし、できたらね、私も一緒にね、皆さんと一緒にそういうところで生活をしてみたいなとね、まあ、私は歌は毎日歌いたいなと思いますがね、皆さんいかがでしょうか、ね、今の世の中なんかね、物価が上がってもうね、えないってもう愚痴をこぼす方が多いですよね。で、愚痴をこぼすというのも仕方がないんですけども、やっぱりこれからの自分の人生というものは自分自身がしっかりですね、この願いを持って理想的な在り方に近づいていけるようにしたらいいんじゃないかなというふうに思わせていただきます。はい、今日も